こんにちは、天宮アンナです。2023年9月15日金曜日、今日は新月です。朝の10時40分に新月になるということで、今日もなんかねワークしたいなと思っております。前回のねワークやってくださった方いますかね。前回はお話ししてから後半にワークするっていうことにしたんですけど、今日は最初にいきなりやろうかなと思います。知ってる方も多いと思うんですけど、新月ってこう物事をね始めるのにいいタイミングとも言われてて、なんかこうこれから自分がやりたいと思っていること、やろうと思っていることをこう肯定的な形で宣言するっていう、アファメーションっていうことがあるんですけど、まあ潜在意識にねこう入れていくっていうことですかね。で、呼吸って潜在意識を、この息を吐く呼吸って、今からやる息を吐く呼吸って潜在意識をこうきれいにしていくものなので、そこにこうスッと、きれいになった潜在意識の中にスッと入れていくっていうのがねすごくいいなと思います。まあ、呼吸終わって気が向いたらちょっとアファメーションしてみたいなっていう人は、終わった後にこうスッとね口に出して言うのがいいかなと思います。書いてももちろんいいと思いますけど、そうね、ノート置いといて書いて、で口に出して言うっていう、この2つが両方やったらベストですね。うん、で今ちょっとね窓を開けてやったりしてるんですけど、音がね生活音というか車を通ったりする音が入ったりもすると思うんですが、それはご容赦ください。はい、今日もねリンをね鳴らしていきたいと思います。リンの音いいか、ダメじゃなくてお輪ですね、ゴーンっていうちょっと低めの音になります。ちょっとこの間強めに叩きすぎちゃったかなと思って、もしうるさかったらごめんなさいね。もうちょっともうちょっとなんだ加減して叩いてみたいなと今日は思っております。はい、まあこんなね平日の午前中にパッて聞ける方はいらっしゃらないと思うんですけど、新月のねエネルギーと一緒に呼吸をしていくので、もちろん今日の夜でもいいし、明日とか明後日とかね、この気がついてくださった方、私がこの声の配信してること知ってる方なんて本当に数少ないと思うので、でもねその少ない方でも1人でも2人でも3人でも、まあ3人ってことはないだろうけど、聞いてくださってる方がいたら、もうその人のためにと思って、ためにっていうか向けてその人と一緒にやっているっていう気持ちでねお届けしたいなと思っています。私はオンラインのワークをね時々やっているので、その時と同じ気持ちですね。姿は見えないんですけど、やっぱりこの画面の向こう側だったり、この音声の向こう側に誰かいるっていうことを、でそのこの見えないところでのつながりが本当呼吸を通して、そしてこのリンの音とか通してやるとすごく感じるんですよね。あ、そう、それともう一つ、香りも灯しています。呼吸と香りの定期便っていうのをやってるんですけど、その試作で作ってもらった土の香りですね、ミチェルっていうテーマで作ってもらったんで、まあねミチェルっていうと満月みたいですけど、新月の時にね灯して、ミチェルっていうのはこの秋のテーマの一番最初にこう浮かんできたものだったんですね。なのでこの満ちるというエネルギーを新月の今 もうすぐその多分やってる途中に10時40分を、ね、迎えるかなっていう今時間帯に撮ってるんですけど、うん、それをこう込めて音に乗せて、それから吐く息に乗せて届けたいなと思います。はい、じゃあ寝転がってやるか座ってやるか、下に座るっていうのは下にあぐらをかいてやるか、椅子に座ってやるか、この3つのどれかでやってください。横になる方は仰向けになって、手は体の横に置いて、手のひらは上を向けて、足は軽く開いて、ゆったりと横になります。あぐらをかく方は、足がしびれないように時々こう足を取り替えて、まあそんな長い時間やらないから大丈夫か、うん、でもしびれない、楽な姿勢で、そして座布団かなんかに座ってお尻を少し高くするのがおすすめです。椅子に座ってる人は膝が90度になるような高さの椅子が良くて、足の裏ベタッとこう床につくように少し浅めに座って、で、まあ、背筋はピンと伸ばしすぎない、まあこれは姿勢はあれですね、座ってる人に共通なんですけど、なんていうのかな、姿勢整えてくださいっていうとこう腰をすごい反らせちゃう人がいるので、腰は反らさないで、まあそうですね、頭のそのお尻から頭のてっぺんまでがこうつながってる、こうスッと一本軸が通ってるっていうイメージで座ってください。はい、では行きます。呼吸するときは鼻で行います。鼻でね、鼻がでも詰まってる人は無理しないでください。基本は鼻だけ使います。瓶の音を浴びるように頭のてっぺんから両足の指先に向けて力を抜きます。全身で瓶の音を浴びていきます。床に寝転がっている方は頭のてっぺんから両足のかかとまで床に乗っかっている体を感じます。今日の自分の体がどんな感じか丁寧に観察していきます。これは皆さん観察してください。体の右半身と左半身の違い、上半身の感じ、下半身の感じ、体の硬いところと柔らかいところ、体のあったかいところと冷たいところ、床に体がくっついているところとくっついていないところ、丁寧に観察していきます。ではまず自然な呼吸に意識を向けていきます。 鼻から息が入ってきているかどうか、右の鼻と左の鼻の違い、次に胸、鼻から入った空気が胸まで届いているかどうか、胸が動いているかどうか、次にお腹、鼻から入った空気が胸を通ってお腹まで届いているかどうか、お腹が動いているかどうか、次に背中、背中で呼吸している感じがあるかどうか、背中が動いているかどうか、鼻、胸、お腹、背中、いつも無意識でしている呼吸を丁寧に感じていきます。少し休みます。楽にしてください。はい、では次にお腹で呼吸をしていきます。お腹に手を当てます。お腹の位置はおへそから下の下腹の部分、そこにふわっと手を乗せます。最初に乗せた手の感じ覚えておいてください。片手でもいいし両手でもいいです。両手重ねてもいいしね、横に置いてもいいし片手でもいいです。まずはこの感じ覚えてください。そして手を外します。手をブラブラっとします。まあこれは両手ブラブラしてくださいねそしてもう一回置きます。ふわっと置きます。さっきより手が軽くなったの分かりますか？今少し手首の力が抜けましたね。その方がこの手の重さを軽く感じられて、なんだけどお腹との密着度、それからお腹の動きを手で感じること、その感受性は高くなっていると思います。よく観察してみてください。ほんのね、少しの違いです。自然にお腹がへこんだり膨らんだりしているかどうか、鼻から入ってきた空気が胸を通ってお腹まで届いているかどうか、背中は動いているかどうか、丁寧に観察していきます。 ではお腹の呼吸をしていきます。呼吸は鼻で行います。鼻から息を吐きながらお腹をへこませる。吐いたら力を抜く。そうすると鼻から息が入ってくる。これをご自分のペースで繰り返します。では行きます。呼吸は鼻、意識はお腹。息吐きながらお腹をへこませます。吐いたら力を抜きます。息吐きながらお腹をへこませます。吐いたら力を抜く。次から自分のペース。お腹がスムーズにへこんで、スムーズに膨らむのを手のひらで感じます。一つ一つの呼吸をゆっくりと丁寧にしていきます。息を吐くときは無理をしたり頑張ったりしない。息をたくさん吐こうとしない。ご自分が気持ちいいと思える範囲の息を、息の量を吐いて、そしてお腹の力を抜く。そうすると吐いた分だけの息が入ってきます。これを繰り返していきます。はい、OK です。自然な呼吸に戻します。OK です。ではゆっくりと目を開けて、最後に手を合わせて礼をして終わりにします。ありがとうございました。はい、という感じで、ちょっと今日は丁寧めに、いつものワークに近い感じで呼吸してみましたが、どうでしたでしょうか。こう気が上がるとか下がるとか言うんですけど、ぐーっと呼吸してると下に下がっていく感じ、わかりますかね。お腹に今日手を当てたんですけど、おへそから指3本下の場所が丹田と言って、お腹の呼吸と丹田の呼吸っていうのを ワークではしますね。でその丹田の位置は、まあ、よくね武道とかでも言われるこう要になるところですね。どっしりとこう人がするためにここに気が溜まってないと倒されちゃったりねするっていう、まあそんな単純なものでもないですけど、こうお腹をね開けても、でも丹田っていうものがあるわけじゃなくて、まあ概念みたいなもんなんですかね。私があの普段しているこの冷え取り健康法とかでも丹田のこととか呼吸のことっていうのは書かれてるんですけど、やっぱりね息を吐くっていうことについて書かれてますね。おすすめされてるというか、うん、まあ腹式呼吸の一種って言っていいと思うんですけど、お腹を使ってね呼吸するんですけど、まあ、この息を吐くと緩むんですよね。だからこうあまりこう難しいことを考えずとも、ひとまずこう鼻から息を吐くって、焦ったら焦るようなこと、まあ喜怒哀楽のこの激しいところですよね。めちゃくちゃ腹が立ったりムカついたりとか、めちゃくちゃ悲しかったりとか、めちゃくちゃショックなことが起きたりとかに、この呼吸を思い出してもらえるといいのかなって思いますね。私もすごく親しいというか、家族がね亡くなった時に息を吐くっていう、やっぱ急にね亡くなったから、それショックですよね。そんな電話とかでねそういうのってお知らせ来るじゃないですか。家族とかやっぱ親戚とかがね急に亡くなったっていう、えっていうタイミングでね来ることってまあねあるかなと思うんですけど、そういう時に息吐くっていうことをねしてみましたね。どうなんだろう、なんかめちゃくちゃそれで救われたっていうことではないかもしれないけど、まあ、そこでしたっていうことはすごい覚えてるし今でも、そしてその時にこう息を吐くってしたその瞬間は自分に戻れたわけですよね。その外側の何かこう大きな出来事にもちろんとらわれるんですけど、あそうだ息吐く吐こうって、もうそうびっくりした時ってこう息もやっぱ怠惰になったり止まったりとか自然にすると思うんですけど、もうその時はねさすがにこう息を吐いて気持ちいいとかそんなことを考える余裕は当時の私にはなかったですけど、でもねやっぱ何度かそういう、そうこれ教えるっていうことを初めて10年ぐらいになるんですけど、初めて呼吸をね、呼吸をさせてもらったのは2012年とかなんですけど、教えるっていうことを初めて10年目になったところですね。その間にそういうタイミングがあったんですけどね、ああだから救われたっていうことでもないですけど、でもやっぱその一瞬のことはすごくやっぱ覚えていて、あそうだこういう時に吐くんだって吐いて、でもその瞬そのおかげでその自分に戻れたなっていうことは思い出しますね。うん、だからなんだっていうことかもしれないんですけど、やっぱり、うん、自分に戻ってくるっていう、どんな時もね自分に軸があるっていうのは大切なんじゃないかなって、もっとねもう少し時間が経ってからだとまたね意味合いが変わってくるのかなって思うんですけど、うん、なんかやっぱり良かったかなって思うというか、そうなんかねそういう同時に思い出すんですよね。だからそういう悲しかった出来事と同時に、あの時息を吐いたな自分っていう、もうただ事実として思い出すんですよ。うん、そうなんか、うん、私はそれは思い出せてよかったな、やってみてよかったなっていうの変な話なんですけどね。あそうなんか、うん、何か 何かできることがあるっていうのが良かったかなって。その出来事に対しては何もできないんですけど、出来事が起きた時にこうどうしていいか分かんなくなった自分を息を吐くことで、息を吐くってことはできたっていう、なんかちょっとうまく説明できないんですけど、そうだから普段忘れてても、あのこのね息を吐くってことを忘れててもいいけど、なんかこうそういうね何もできないってなった時に、あそうだ息を吐くことはできる、やれることがあるっていうことの安心感っていうのかな、なんていうのかな、うん、やっぱり自分に軸がこう意識が戻るっていうか、あった方がその後ね動きやすいというか、うん、冷静でいられるというか、やっぱりこの俯瞰してあのいられる自分っていうのがすごく、あの自分らしく自分がこう自分、その自分の軸っていう話をよくね今年はしてるんですけど、その軸を作っていくっていう意味でやっぱり、うん、一番必要なことだし、そうすることで自分で自分を整えるだけじゃなくて、まさかの時にはちょっと救ってくれるっていうものになっていくっていうことなのかなって、そうですね、今話しながら思いましたね。だからその時は救われたっていう感じしなかったって言ったんですけど、結果的には救われてたかもしれない。うん、何もできない中で自分ができること、息を吐くのはできるから、自分のためにそう、その周りの起こった出来事じゃなくてね、どんな時もやっぱり自分が自分でいるために息を吐くっていうことはどんな時でもできると思うので、ぜひぜひ使っていただけたらなと思います。今日はね乙女座の新月っていうことで、なんかやっぱ健康とかね、こう日常の習慣を変えるとか、そういうのに本当にぴったりな時なんですよ。だからこの呼吸の今のワーク、まあ、10分あるかないかぐらいだと思うんですけど、そこだけね使って毎朝でもいいし毎晩でもいいし、毎朝がね無理なら2日に1回、それが無理なら3日に1回、まあ、自分のねできる範囲でこう使ってもらったらいいなって思ってます。それがねこの配信のねいいところですもんね。うん、今日はそんな感じかな。新月の乙女座新月の呼吸ワークでした。ありがとうございました。